皆さんこんにちは。実は私何年か前にこの立川福音自由教会のこの第二礼拝ですかに来たことがあると思うんですが、ちょっと何年前なのか調べてくるのを忘れましたすいません。でも来たことがあります。その時は別のスタッフと一緒にその新しいスタッフにこう立川集会をバトンタッチするっていうことで立川の界隈の教会を訪問している時でした。久しぶりにここに来ることができて本当に感謝しています。皆さんとひととき御言葉を開いて、味わいたいと思います。早速ですが、あなたにとっての幸せって何ですか？小さな幸せだったら、例えばおいしいものを食べることとか、友達との楽しい時間とか、好きなことをしている時間とか、いろいろあると思うんですね。また、私普段は高校生に関わっているので、高校生にとっての幸せって、もしかするとこれからのことをいろいろ考えて夢を叶えることとか、有名大学に入ることとか、自分のやりたい職業に就くこととか、あるいはお金持ちになること、素敵な人に出会うこと、結婚すること、可愛い子供を産んで育てることなどなど、いろんなことを挙げることができるんじゃないかなと思うんです。私たちは幸せの方程式を自分で作って、あるいは人から聞いて、それに当てはまる、自分がそれに当てはまるようにと頑張って生きているように思います。私がそのように普段関わっている高校生たちも、自分の目に自分の耳に入ってくる情報をもとにして、自作の方程式を考えて、それにちょっとがんじがらめになっているようにも見えることがあります。多くの人はたくさんのものを持つこと、強いこと、周りに認められること、それが幸せな生き方だって考えているんじゃないかなと思うんです。さて、先ほど読んでいただいたヨハネの福音書5章1節から9節に出てきた一人の男の人、この男の人の幸せの方程式は何だったでしょうか？彼にとっての幸せはイコール池に入ることだったんですね。ちょっと池に入るっていうと、私が思い出すワンシーンがあります。それは私が働いているハイビエのキャンプ場での一コマです。ハイビエは千葉県の九十九里浜の近くにキャンプ場を持っているんですけれども、春夏冬の休みの期間に高校生たちのためのキャンプを行っています。そのキャンプ場にはガリラヤ湖と名付けられた、池があります。昔はヨルダン川って名付けられた小川もあったんですけれども、それはいつの間にか消滅してしまって、ガリラヤ湖と名付けられた池がありまして、そして高校生たちは時々そこにボートを出してボートを漕いで遊びます。不思議なことに、今年の夏のキャンプは誰もそのボートに乗っていなかったんですね。なので池の横に赤いボートが伏せて置いてあったのが、まるで絵のようになってたんですけれども、でもいつもだったら大体高校生がそのボートを漕ぎ出して遊びます。私が高校生の時だと、そのボートの上で朝のデボーションしたりとか、海から帰ってくるとまずはそのボートでボート漕ぎながら友達とおしゃべりしたりってことがあったんですけれども、ボートって安定したボートもあるんですが、ちょっとカヌーのようなボートだとちょっと不安定ですよね。今ハイビエキャンプ場にあるボートはそのちょっと不安定な方のボートなんですね。なので時々悪乗りをする高校生たちがいます。それはどういう悪乗りかっていうと、ボートに乗ったらそれをこう揺らして一緒に乗ってる子を怖がらせるっていう、そういう悪乗りですね。そういう時はですね、だいたい池の周りにたくさんの見物人が集まってきます。やんややんや言って、もう周りの人たちはどうせ落ちるんだろうっていう感じでそれを見てるんですけれども、落とされそうになってる方は必死ですよね。縁に捕まってキャーとかやってるんですけれども、なんだかんだ言ってだいたいひっくり返るんですね。でひっくり返ってドボンと水の中に両者が浸かってしまう状態になることが大体いつものパターンなんです。最近はハイビエのキャンプ場ではキャンプに参加する高校生たちはスマートフォン、携帯は預かっているので、 大丈夫なんですけれども、しばらく前、数年前だと預かっていなかったので、まあ、その揺らすのが始まってみんながわーわー言ってる時になると、大丈夫、携帯危ないよみたいな、もう皆さん本当に落ちるってことが分かってるんですね。なので携帯を救い出してから落ちるっていうのを見たりとかしていたんですけれども、まあまあ、あのハイビーのキャンプ場のその池は決して綺麗な池ではないんですね。なので、あのドボンってなったらば、それはそれはこう上がってくる高校生、ちょっとあの匂いがあれしてしまってですね、あんまりこう よろしくない状態にはなるんです。でも落ちた高校生たちはなぜか嬉しそうなんですね。なぜか、それは大体まあみんなに注目浴びてキャンプを盛り上げることができたっていう、そのなんかノリなんでしょうか。なんとなく幸せそうな感じがしています。まさに池に入ることイコール彼らにとっての幸せだったのかなっていうようなワンシーンなんですけれども、でも、まあ、ハイビーでのワンシーンはそんなことがありますが、聖書の中のこの男の人にとってはそういうことではありません。なぜ池に入ることが幸せだったのかというと、彼にとって池に入ることは病気が治ることだったからです。彼は38年もの間病気でした。38年という数字は、まあ、人によってイメージすることが違うと思います。高校生にとっては38年ってその経験していないので、もうはるか先のことで、38年経ったらどうなってるとかもうイメージもつかないかもしれないんですが、まあ、皆さんは38年前何歳で何をしていらしたでしょうか。38年前は生まれていない、もしくは幼少期、あるいは働き盛りだったという方もいらっしゃるかもしれません。その38年間が楽しい日々だったらあっという間でしょうけれども、それが病気にかかっていて、しかも寝たきりだったとしたら、その時間はどんなに長く感じることでしょう。お医者さんに診てもらっても病気の原因がわからないとか、いくら薬を投与されてもよくならないとか、そんなことが38年も続くとしたら、体だけではなくて心もボロボロになってしまうでしょう。先の見えないトンネルの中で途方に暮れてしまうでしょう。先月私はハイビューのキャンプが、あの日本人の高校生たちのためのキャンプ3つ終えた後に、あの夏休みをもらって鬼怒川に行きました。栃木県の鬼怒川といったら温泉で有名な鬼怒川ですね。そこで、まあ、ちょっと天気悪かったんですけれども、雨が降る前に、まあ、ちょっと散策しようと思って夫と一緒にホテルの近くを歩いていた時にトンネルがあったんですね。で、まあ、そのトンネルは車は通れない、もう徒歩で歩いて入るしかないようなトンネルだったんですけれども、なぜか電気がついてなかったんです。夕方です、時は夕方、なぜ電気ついていないんだろう。まあ、でも近づいたらなんとなく向こうが見えるのかなって思ったんですけれども、見えない、本当に真っ暗だったんです。皆さん最近真っ暗って経験したことありますか。こんな都市に住んでいるとないですよね。私中学生の頃は、中学生の塾の合宿に行った時、新潟県だったんですけれども、あの本当に真っ暗な田んぼの横でこう、なんですか、肝試しとかしたことあって、あの時も怖かったんですけれども、まあ、まだまだその時はあの星空が見えたからまだ明るかったと思うんです。でもその鬼怒川のトンネルはもう本当に真っ暗でした。もうまさに一寸先は闇、だいたい私たち今暗かったら携帯を取り出してですね、携帯でライトつけてみますよね。そんな光届かなかったんです。で、あの夫と2人で携帯で照らしたけれども全然届かなかったので、本当に怖くなってもう一歩も足が出ないっていう状況になって、やっぱりやめようかって言って戻ってきたんですね。まあ、戻ってくる途中で、まあ、戻ってきている後ろの方から声がして、家族連れの声がして、え、真っ暗なところ子供とかも行ってたのって思ったんですけど、家族連れが戻ってきてですね、なんかまあ楽しそうに話してるんですよ。なので思わず、あのさっきの暗闇のトンネルから来たんですよね、あの先行けるんですかって、行けますよ、展望台がありますよって言われて、展望台行く価値ありますかって思わず聞いてしまいましたけれども、そしたらうーんって言われたので、あ、 じゃあその真っ暗闇で怖い思いをしていく必要はないなと思って行かなかったんですけれども、あの真っ暗闇は本当に怖いです。この先どうなっていくかわからないっていうのは私たちの心に恐怖を植え付けると思うんです。皆さんはそういう経験があるでしょうか。この男の人は38年もの間病気だった。まさに彼はそんな心の状態だったんじゃないかなと思うんです。彼は不思議な言い伝えのある池のそばで横になっていたと言います。その名はベテスダ、別の聖書の訳だとベテサダとかベテサイダとあります。これはエルサレムの町の北西にある池です。不思議な言い伝えの理由を見てみましょう。皆さん4節ご覧ください。4節ありますか。本文はなんと3節の後5節になってますね。そういう場合、聖書、新改訳聖書だと親切なことに下の部分にちっちゃい字で、ちょっと私はもうこのちっちゃい字が辛いんですけれども、脚注があって、小さい数字の3のところに異本に3節後半から4節として、次の一部または全部を何ですかこれあの添えるものがあると、はい、ありますね、書いてあります。それはどういうあの文章だったからという、だったかというと、彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるがとあります。何でしょうこの部分。聖書はずっと昔、印刷技術が生まれる前からあったものなので、その需要からたくさんの人が読みたいって思ったので、いろいろな人によって書き写されてきた本ですね。そしてその書き写されてきた本の中で現存する一番古い写本には、この3節後半から4節の部分は書かれていないそうです。だからこうやって本文からは抜かれているんです。多分書き写されている途中に、この場所、ベテスダの池の場所の説明が必要だと考えた当時の人たちの判断で挿入された部分だと思われます。つまりこのヨハネの福音書が書かれた当時は、わざわざ説明しなくてもみんなが知っているような、そんな場所だったけれども、時が経つにつれ聖書が地理的にも広く読まれるようになったので、このベテスダの池にどんな言い伝えがあって人々が集まっていたのか、説明があった方が良いと考えられたんでしょう。この池は谷からの水が流れてきて、時折水の動きがあったようです。日本のいくつかの温泉地にもある間欠泉のように、時々、一定の期間を置いて、水がお湯が噴き出したり湧き立つような感じになったのでしょうか。そしてその水の動きが起こった時、最初に池に入ると病気が治るっていう言い伝えがあったんですね。しかしいつその流れが起こるか分かりません。一日に数回起こるのか、はたまた1週間や1ヶ月に1回という感覚だったのか、定かではありません。そんないつとはっきり予想できない水の流れに病人たちは苦労していたのかもしれません。病気であっても、生きているわけですから、眠ることもあり、食事中ということもあり、トイレに行きたくなることもあり、人と話し込むこともあったと思うんです。そのためこの男の人は水が動くタイミングに合わずに何年も過ごしていたようです。彼だけでなく大勢の人々が池を囲んでいました。まるで病院の待合室のように。水がかき回された時、最初に入ったものが癒されるという言い伝えを信じて、じーっと水面を周りから取り囲んで見ていたんでしょう。けれど想像してください。 最初に入ることができる、最初にそのみんなの真ん中にある池に入ることができる人っていうのは、まあ継承だったり、あるいは入れてくれる仲間がいるっていうような人たちでしょう。そういう人たちがまず真っ先に水に降りていくのを見ながら、この38年もの間病気だった男の人は何度がっかりしたことか。もはやこの頃はすっかり諦めモードだったかもしれません。そんな彼がイエス様と出会ったんです。彼にとっては今まで池に入るっていうことが病気を治す唯一の方法でした。それが彼の幸せの方程式だったんです。言い換えれば、それは自分や周りが考えている方法で病気が治ることでした。だからイエス様が6節で良くなりたいかと聞かれたとき、彼は素直にはい、良くなりたいですって答えるんじゃなくて、7節、主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいませんと、水に入れずにここにいるのを人のせいにするかのような言い方を、答え方をしたんです。タイミングよく池に入って病気さえ治れば幸せになれると彼は思っていたんでしょう。自由に動ける体こそが彼の望みでした。けれども、その望みが叶って動けるようになったとしても、健康な状態がいつまでも続くっていうことはありません。必ず体は弱ったり傷んだりします。また死の問題は誰にでもいつか必ず直面しなければならないことです。たとえ死ぬその日まで健康で過ごせたとしても、別の問題や悩みが生まれてくるでしょう。健康もその他私たちが考える幸せの方程式も一時的で、時代や場所によって移り変わるものです。さて、そのように答えた男の人にイエス様はこう返されました。起きて床を取り上げて歩きなさい。このイエス様の言葉、どっかで聞いたことがないですか？起きて床を取り上げて歩きなさい。別の福音書で、共に担がれてきた中部の人をイエス様が癒されたときにかけた言葉と似ています。その時は、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいとイエス様はおっしゃいました。さあ、体に麻痺、まあ、チューブだったら麻痺があるということですけれども、麻痺がある人や長い間伏せていた人が起きること、また歩くってことは普通簡単にはできません。筋肉は弱っていますから。皆さんも何か病気で入院されたりとか、怪我でこうギブスしてて松葉杖ついたことありますか？私もは何年も前なんですけれども、転んで足を骨折した時にギブスをして、まあ、数週間松葉杖だったんですね。まあ、そのギブスを外した時に自分の足が細くなっているのを見て、まあ嬉しいと思ったんですけれども、でもやっぱ弱ってたので、まあ、その筋肉を回復するのにまたさらに数週間かかりましたね。やっぱり使わなかったらば、使っていなかったらば弱ってしまうんですよね。この38年も病気だった人にイエス様がおっしゃった言葉、普通に考えたら到底無理です。バランスを崩して転んでしまうかもしれません。しかし彼は、まあ、中部の他の福音書を書いてあった中部の人も合わせるならば、彼らはすぐに一瞬にして治って歩き出したんです。まさに奇跡です。すぐに歩き出すなんて普通には考えられないことです。つまりですよ、実際に病気の癒しには池は関係なかったんです。彼の方程式、彼の価値観はイエス様との出会いでもろくも崩れ去りました。 自分の思うやり方ではなく、イエス様のやり方で癒しを経験したんです。私たちにも自分が考える、あるいは社会が考える幸せややり方があります。それはどういったものでしょう？あなたの幸せ方程式は何でしょう？学歴、仕事、お金、名声、結婚、家庭、美貌、キャリア、長生き、いくらでも挙げられるかもしれませんが、これを手に入れれば幸せになれると思っているもの、あなたはどんなものをお持ちですか？いずれも大切かもしれません。いや、大切でしょう。でも、それが本当にあなたの幸せを決めるのでしょうか？どれも不安定で不完全、不確実なものです。世の中のさまざまな情報が、世の中の声が、私たちにそのような考えを植え付けます。けれども、これが本物の幸せなのか、これをつかめば一生が保証されるのかといったら、そういうわけではないと、まあ、私が普段接している高校生たちも分かっています。でも、ないよりはマシ。というか、なかったらもっと不安。今はこれしかないように思うというような、まあ、半ばちょっと流されているような諦めモードで、その幸せ方程式を達成しているように見えることがあります。それでいいのでしょうか。ここに来てくださったイエス様の示す方程式は違います。幸せ、それはイエス様の声に従うことでした。もしこの男の人が、何をバカなこと言ってるんだ、自分は長いこと寝たきりだったんだぞ、そんな動けるわけないだろうとイエス様の言葉に従わなかったらどうなっていたでしょうか。当然歩くことはできなかったはずです。でも彼はイエス様の言葉に従ったので癒されたのです。私たちにとっても幸せイコールイエス様の声に従ってイエス様と共に歩む人生です。なぜならイエス様はご自身をこのように紹介しています。同じヨハネの福音書6章35節、ヨハネ6章35節、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また、同じヨハネ8章12節。ヨハネ8章12節。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。他にもヨハネの福音書ではイエス様が、私はこういうものだと自己紹介なさっている言葉が複数出てくるので、ぜひお読みになってください。聖書はこのように言っているのです。イエス様のところに来るなら、イエス様の声を聞いて従うなら、飢えることがない、乾くことがない、闇の中を歩むことがない、命の光を持つと。皆さんもこのイエス様のお言葉を聞いて、今まで自分がこうだ、こうに違いないと握ってきた方程式を見直しませんか。周りのみんなが、あるいは社会がいいと言っていた、こうした方が絶対いい、これが本物だと言っていたような、そんな不確実なものを持ってあなたの幸せ方程式とするのではなく、イエス様の声に聞き従うものでありましょう。イエス様は私たちに語っておられるけれども、時に私たちは目を閉じ耳を塞いでしまって、イエス様の声を聞かない、見ないようにしてしまっているのかもしれません。普通にしていれば、私たちは聖書の言葉よりもさまざまな他の文字、情報をたくさん 自分の身に入れます。神様の言葉よりも社会の声、この世の常識を自分の耳に、自分の体に吸収させてしまいがちです。でもイエス様はどんなお方でしょうか。私たちに罪の解決を得、私たちが癒され、私たちが許されて歩む人生を提供してくださるお方です。もう一箇所御言葉を開きたいと思います。ペテロの手紙第1、新約聖書の後ろの方ですね。ペテロの手紙第1、2章の22節から24節をお読みします。ペテロの手紙第1、2章22節から。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。イエス様はそのようなお方です。罪を犯したことがなかったのに、でも私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。なぜですか。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。イエス様は38年もの間、病気に苦しんでいた人に目を留めて聞かれました。よくなりたいか。同じようにあなたにも聞かれるのです。よくなりたいですか。自分の決めつけていた、自分がこれが良いと考えていたその方程式から解放されてください。確かに時代や国によって流行やマナーや常識は変わります。また年を重ねれば幸せと感じることは変わってくるでしょう。そんな中、決して変わることのない神の御言葉、聖書を通して救い主イエス様を知っていただきたい。その方に聞き、その方に従っていく歩みをしていくことで本当の幸せを得て歩んでいただきたいと思うんです。たくさんの情報があると私たちは迷います。いやいや、教会ではこういう話聞くけれども、でもこの教会一歩外出れば、そんな常識は、教会の常識は通じないと皆さんが少しでも思っているなら、それは違います。神様が、この世界を作られた神様が、この教会の外のあの世界でも生きて働いておられる方だからです。もし皆さんはすでに癒されて、そしてイエス様と共に歩んでおられるならば、その人生を歩んでおられるならば、どうぞ出し惜しみせず、イエス様と共に歩む人生がどれほど素晴らしいものなのか、その豊かさ、その喜び、その平安を信仰の後輩たちに分かち合ってください。世の中にはまがいものがいっぱいあふれているので、迷いやすいのです。別に信仰の後輩でなくても、信仰の同輩でも、信仰の先輩でもいいと思うのです。人は時に弱くなってしまって、自分の方程式と周りの方程式と混乱してしまうことがあります。でも私たちがイエス様を信じる者の幸いを経験しているならば、それを他の人たちと分かち合うことによって、あなたのその証しが、あなたのその生き方が他の人たちを生かすことになるかもしれません。ぜひ今日今一度皆さんが考えておられる幸せの方程式を見直してみてください。それは誠の幸せにつながっているでしょうか。イエス様の声を聞き、イエス様に従って歩むところに本当の幸いはあります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。このようにして日曜日の午後、共にあなたを礼拝する恵みをいただけたこと感謝します。この世の中にはさまざまな幸せの方程式があります。私たちはそれに惑わされて、迷って混乱してしまうことがあります。主よ、どうぞあなたの方程式を教えてください。イエス様がどのようにして私たちに幸せをくださろうとしているのか、 今日の御言葉を通して知りましたから、どうかイエス様の御声に私たちも聞いて従っていくことができますように導いてください。暑い日がまだ続きます。どうかこの新しい1週間もあなたの御声をよく聞きながら従う生き方ができますように助けていてください。このお祈りを尊いイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。